ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ですね、ここんとこいろんなトラブルに巻き込まれ、負の連鎖が立て続いて、なんとかこう出したいという、
そうですか。
ですね、まず雷にネット回線がやられまして、
あ、
夜仕事をしたいときに夜8時から夜中3時ぐらいまで、結局3時の時点で繋がってなかったんですけど、まあ、仕事を別のものでやって、
はい、
やり過ごし、次の日、はい、回線が復活したと思ったら、液晶モニターのバックライトは切れまして。
それ雷のせいですかね。
いや、それはまた別なのかもしれないですけど、はい、だからね、今モニターの下半分がちょっとドヨーンと暗いんですよ。
うん。辛い。
で、いろいろ調べてたら、なんかもうアップルの製品の場合、ユニットの交換で5万とか6万とかかかるとか、ね、うん、ええーって。はい、今安いのって2万円ぐらいからあるんですよね。19インチぐらいにしてしまえば、うん、今僕23使ってるんですけど、うん、まあこれは買い替えなきゃしゃあないかなと思ってしつこく調べていたら、どうもですね、このバックライトを自分で交換してる人たちがいらっしゃって。
おなるほど、
うん、液晶モニターのはちょっとなかったんですけど、うん、ノートパソコンのね、
はいはい、
バックライトを自分でこう交換してる人たちが、つわものがいまして。
すごいな。
で、その缶自体が、ネットのオークションとか、まあ、通販してるところとかで見ると、600円とか、はい、高いところでも1500円ぐらいなんですよ。いや、これは買い替える前に一回チャレンジしてみようかなとか思っているので、またどっかでお話ができるかもしれません。
はい。
はい。そんな、負の連鎖中の半助です。
あら、かわいそうに。はい。確かに、最近、ね、雷はしょっちゅうありますが、うん、幸い、スノーの家では大丈夫なんですけど、うん、あのね、マイク、しつこいんですけど、例の扇風機の、
はいはいはい。
扇風機ね。いや、扇風機と一緒に扇風機を挿していた USB ハブも、
うんうん、
調子悪くなった。
そうなんだ。
はいはい。なんか、接触が、まあ、何口かハブだから、1、2、3、4、5、7口ぐらいあるんですけど、
そう。それ随分でかい、あれですね。
あ、はい、そうですね。5、1、2、3、4、あ、6口だ。6口あるんですけど、うんうん、そのうち2つがなんか、接触が悪いところができちゃって。
あらら、そうなんだ。
どうも、これは扇風機の振動で、うん、が、結構ね、ブーンっていう振動っていうか。
ああ、はいはいはい、はい。
かなり、ハイパワーな扇風機だったの。うんうんうん、そう、なんか、何かしら内部構造に何かが来たのかなっていう感じもあって、扇風機もあって。
はい。USB 扇風機の弊害が大きいですね。
そうですね。ハブも、だから、ちょっと、これはハブも変えなければいけないのかって、扇風機、まあ、まださすがに、捨ててはいないんですけど。
はい、
はい。まあ、もう涼しいからいらないんですけどね。
え、使ってるの？
ね、ちょっと、使ってみたりしましたけど。あと、ライト代わりにとか。
はいはいはい。
ライトがつくので
。はいはい。
はい、
なるほどね。
でもなんか、情けないです。情けない話です。は
い、もうちょっとそれまくっちゃいますけど、その USB のね、ハブで、僕のとこでトラブルがあったのが、ハブに電源供給してる線ってあります？
あ、うん。僕もそれ使ってるんですよ。AC アダプターっていうか
別に。はいはいはい。でね、それを使ってたんですけど、はい、っていうか今もそれ使ってるんですが、
はい、
AC の電源を取っちゃうと、うん、パソコンの調子が悪くなるの。う
ん、あー、なんか干渉みたいなのがある
んですか？なんか逆流してるのかなとか、なんか変な 感じになって、で、散々悩んだんですけど、それを外すと問題がなくなるっていうのが分かって。
そう。
だから、結局、その AC からの供給なしで使われてるんですけどね。うん、
あ
ちゃんとしたやつ買わんといけないかなと思いながら。
うん。うん、そうですね。僕はまあその、扇風機を使う場合までは調子良かったんで、扇風機は調子悪くなってから一緒にハブも調子悪くなってきたんで。
なるほどね。
うん。なんとも、はい。情けない。
ちょっと USB 扇風機、要注意かもしれませんが。
はい、そうですね。
はい。まあ、じゃあ、こんなところで、いよいよ本題の方に入っていきたいと思いますが、はい、先週予告した通り、ちょっとお堅いお話でいきたいと思います。
はい。はい、
はい、ということで今週は教員採用試験ご職について、
はい、
はい、一応ちらっとは目を通しておきました
はい
はい
はい、そうですね、あのまあ今更事件を説明するまでもないんですって感じなんですけど、
うん、
あの、僕ね、このと、これがいろいろガタガタ問題になったときに、
うん、
いや、大体こういう汚職事件とか、あると、
うん、
その、まあ、この間のあの、お米の時もそうです。
はいはい、はい。
まあ、今、渦中ですが、お米の時も、うん、あの、結局、自殺された方とかね、社長さんが。
ああ、はいはい、いらっしゃいましたね。
別にその人が悪いわけではないと思うんですけれども、うんうんうん、なんていうの、そういう風評被害というか、
うん、
被害者的な立場 の人でも自殺しちゃったり、
うんうん、
ね、あの、まあ、渦中の人が自殺しちゃったりっていうことがあるので、うんうん、まあ、そういう最悪の事態にならなければいいよね、と、
うんうん、
あの、思ってたんですが、
うん、
意外や意外誰も自殺しないので、っていうのはこれはあまりにもちょっと不謹慎な言い方なんですが、
うんうん、
まあちょっと皮肉を込めて言わせてもらえれば、
うん、
あの、まあある意味で、生きる力、
うん、
あの、こう大分県のその関係の方々はね、
はいはい、
あの、生きる力を身をもって、なんて言うでしょう。見せてくれていると。はい。
思いっきりブラックですね。
ブラックですか
出だしかな。
いや、出だしか、はい。でもね、いや、ほんと僕、すごい心配したんですよ。
うんうん、
もし、それでね、自殺するようなことが、人が出たら、うん、やっぱり子供の教育上、絶対困っちゃう、困ってか、うんうんうん、やってもらいたくないことだし、
うんうん
うん、と思ってね、
うん、
あの、そんなことが起きないことを祈っていたのですが、
うんうんうん、
はい。まあ、このまま、なんていうか、責任取る人は、責任をきちんと取っていただきたいと。
うん。
上で、あの、ね、まあ、そう、自殺そのものがなんか、その、なんていう、日本人の、なんていうんですか、あの、美意識の中にあるとしたら、
うん、
ある、伝統的にあるの、ある人もいるのかもしれないんですけれども、
うん、
なんか死んでお詫びをするみたいな、まあ、時代が来上がってますけれども、
はいはいはい、
そういうのが、を、まあ、見本、そういうのの、なんていうんでしょうね、見本というか、そういう価値観っていうものは考えてもらいたくないと思いますし、
うん
うん、まあ、そういう話なんですけれども、うんうん、はい。
まあでも結構、まあ、その自殺もそうですけど、その、そこから単純に身を引いてしまう人もいるじゃないですか。
あ、そうですね。う
ん、まあ、
はい、
ね、我が国の、
そうです。はい。
代表を渡る人たちが、
はいはい、
立て続けにこんなことになってたりもしますし、あれ、どこでしたっけ、最近辞任を数日残して辞任をしたっていう、
農水省の人、
そうですね、
農業水省の大臣。
うん。もうそうですよ。
はい。
なんか、は
い、あと他にもいましたか、ね、
農水省が立て続いてるんですよね、確か。
あ、そうですね。まあ、もうほん、あれ。もしもし。
はい。
あ、松岡さんでしたよね、確かね。
あ、自殺しちゃったか。
うん、まあ、自殺して、うん、で、されて、その後が赤木さんが、うん、絆創膏事件の後すぐ辞めちゃって。
はいはい。
あ、あと、人ですね、事務次官。
はい。
農水省には責任は今の時点ではないと考えますって言っちゃったんですよね。
あ、はいはいはい、はい。
お米の事件の時。それで辞任したんでしたっけ。
そうそう。
辞任、あれは更迭じゃなくて辞任なんでしたっけ。
はい、ですね。
あ、辞任ですか。はい。
で、なんか。それ、まあ、自殺もそうですし、そういうふうに辞任して、こう、なんか放り出してる感が、うん、どうしてもこう、否めないというかね。うん。まあ、そこから完全に、なんでしょう、手放しになってないのかもしれないんですけど、
はい。
な、居座るのもどうかっていうのもあるんですけどね、なんか、こう、綺麗にしてから辞任。とかっていう形で取れないんだろうかみたいなのは思うんですけどね。はい、
うん、
うん、まあ、もちろん自殺してしまうっていうのも、まあ、よくはないと思うんですが、うん、この汚職に関して言うと、その知らずにそういうことをされてた人たちっていうのがすごくかわいそうですよね。
その、なんて言うんでしょうね。全くね、耳に水で、っていう人もいたみたいですしね。
うんうんうん、
別に親も頼んでなければ、
うんうん、
思い当たる節も全くないっていう人もいたということもありますし。
うん
うん
うん、なんか、母親が50万円かなんかを渡したとかっていう。
はい。
ね、
はい、
その人の娘さんでしたっけ、息子さんでしたっけ、
うん、
っていうのもちょっとなんかある意味被害者っていうか、
うんうん、まあそうですね、まあ、どこまでなのか分かんないんですけど、うん、そのただこれはもう十分僕が大学生の時の話なんですが、
はい、
やっぱり噂はありましたね。噂っていうか、うんうん、聞いたことはあるんですよ、そういう話は。教育学部、僕は教育学部じゃなかったんですけど、
はいはい、
教育学部に行ってる人とか、あとは、まあ、僕のとこでも高校の免許は取れたんですね。
うんうん、
で、実際に高校、じゃあ、県のあれで取るかっていう、試験をね、受けるかっていう人なんかはやっぱり、うん、いや県議会議員とか、うん、そういうところに骨がないとね、うん、みたいなことを言ってたのは確かに聞きました。
へ
ー、それは僕は地方の大学だったんですけど、うん、そこの県に来てる人もいるし、自分の出身県が別なとこで、
うん、
自分のとこに戻って受ける人も、
うん、
やっぱり一度県を出ちゃうとどうしても骨がなくなっちゃうから、相当地元の県のところに何かの骨がないと、
うん
うん、受けるのが大変なんだよねみたいなこと
を、そうなんだ、受ける
っていうか受かっても大変なんだよねっていうか、
はいはいはい、
いう話を、まあ今から20年前ぐらいの話なんですけど、
うん、
聞いたことはあります。
へー、
まあ、その時は、ふん、そんなもんなんだって。まあ、僕自身は全くそういう、
うん、
あれがなかったので、
うんうん、
っていう感じだったんですけど、
はいはい、
考えると、そのコネっていうのは、そういうね、いろんな、なんていうの、血縁、遅延もあれば、
うんうん、
そういうお金に絡むこともあったかもしれないっていうふうに思うと、それは随分不公平な話だよね、と。
うん、
今思うとそうなんですけど、当時は、ふーんっていう感じしか思ってなかったんですが。
はいはいはい。
はい。まあ、 結局その程度の認識なんですよね、当事者にしてみればね。当事者っていうか もしかしたらその学生さん、学生の間ね、教育学部に、あら教育学部に行っている人の間では、
うん、
不正に関しては知らないって言っても、
うん、
噂とかね、
うん、
そういうのは絶対あるんじゃないかと思うんですけどね。あの、こういうこと言ったら、全くあの、なんて言うんでしょう、根も葉もない噂を流したって言って怒られるかもしれないですけど、有言飛語だって言われるかもしれないけど、うん、少なくとも二十数年前にそういう話は僕は自分自身で経験したので。
なるほどね。なんか、そういうものありきみたいなのってなんかね、その、そういうことをしてしまった、母親としてみたいなことはコメントであったみたいなので、お母さんだと思うんですけど、はい、うん、やっぱり、なんでしょう、親の、なんていうんですかね、こう、最後に、
うん、
もう子供を信じて放り出さなきゃいけないところで、もう一手間余計なことをしてしまったというか、
うん、
もしかしたら、まあ、何もしなかったら問題もなく実力で勝ち取れていたかもしれないって思うと、うん、こうなってしまった今悔やんでも悔やみきれないだろうなっていうね。
まあでも去年のその合格者に関してはその成績が残ってて、
うんうん、
改ざんしたっていうのが分かった一応分かった人に対してそうなんですよね。働きかけたとかそういうのは、あの、実際働きかけた人がいるとかいないとかじゃなくて、成績が改ざんされたので、
うん、
されたのが分かったので、不採用というふうになったと思うので、
うんうんうんうん、
っていう感じですね。まあ、あとその、点数下げられちゃった人ですよね。
ああ、はいはいはい。
ひどいのは、これはもう あまりにも悪質なので、
うん、
もうその、なんて言うんでしょう、下げられちゃった人は、それこそ、損害賠償を請求してもいいぐらいな感じだと思うんですけどね。
う
ん、
そうですよね。
まあ、公的な採用試験ですし、
うん、
もう、なんか今更、合格ですって言われてもっていう感じ。この半年間を返せっていう。
本当ですよね。
本当です。そういう、もうなんかそういうこと、そういうふうに僕自身がそうだったらそう思いますしね。
うん、
もし、まあ、落とされちゃった人だとすると。
うん、
うん。で、まあ結局これは、何にも、まあ、事件が発覚して、誰も得していないっていうか、その、なんて言うんですよね。
あ、
まあ、当然ですけれど、
うんうん、
被害者も、被害者というか、その、点数下げられちゃった人も、
うん、
点数は、水増しして合格した人も、で、あと、ね、実際にそこの学校で教えてもらっていた子供たちも、すべてが、こう、さっきの負の連鎖じゃないですけど、本当にすべてがもう、非常に、こう、なんでひどい方向にしか行かない。どうにも落としどころがないっていう、
うん
うん、最悪の事態だと思うんですよね。
うん、でも、その、まあ、この金額の問題じゃないとは思うんですけど、
はい、
でそれが100万、トータル結局100万でしたっけ、うん、?50万最初にして、その後、お礼という形で50万かなんかだったわけですよね。
はい。
で、まあ、その100万でそういう、それだけの人にこう迷惑をかけるというか。
うん。
うん、
いやー、もうそうです。そこら辺の、なんて言うんでしょう。なんて言ったらいいのかな、学級委員ので、立候補で、親が、根回ししたのと違うんですよね。うん、本当に。どのくらい影響がでかいかっていうことを想像できない教頭先生とか校長先生とか教育委員長。 ていうのは、まあもう本当、まあよく言われてますけど、今この場で始まったわけじゃないっていうか、非常に根が深い。
うんうんうん、
その体質っていうか、伝統というか、
うんうんうん、
があったんじゃないかって言われてもしょうがない。
うんで、あとなんか、もらってなかったことにしようみたいな話もあった。
ありました
ね。話ですよね。なんか、大人の言ってることじゃないよなっていうか
、
子供が悪さしたいたずらを隠すのに、考えてるようなレベルだなとか思って。なんかトイレに置き忘れたことにしてどうのこうのとか、
ね。ああ、なんかね。いや、あれはね、はい。ちょっと子供に恥ずかしくて言えませんっていう感じですけどね。
で、挙句に自分が捕まると、教育界に激震が走るから、君がもらってたことにしてくれって、すりつけたとかいう話も出てましたしね。
あ、そうです。いや、そこまで。
それも、なんか、トイレになくしたって言ってたものを僕がもらったっていうわけにはいけませんよって言って跳ね返したみたいな。
いやや
り取りが載っていましたが、
はい、
そこら辺ねえ、まあ100万って言ったら大金ではありますけど、
うん、なんか一生棒に振ってしまう
金額じゃないですよね、
はい、まあ金額で一生棒に振っていい金額なんてないんですけれども、
まあそうですね、
まあそれに目がくらんでっていう、まあ将来のことを考えると目がくらんだのかもしれないですけどね、一生棒ね、その地位みたいな。
でもそれは自分自身がね、なんかこう肩身の狭い思いをしてとか苦労しなきゃいけないとかっていうなら別にどうでもいいんですけどそれにこう迷惑をかかる人がすごいいるわけじゃないですか、ね、教えられてる子供の数まで数えたら膨大な人数になるわけで、
はい、そうなんです。
それを100ね、たかだか100万で人に迷惑かけんなよっていう感じはしますよね
まあここで呆れていてもしょうがないんですけれども、うん、でもやっぱり呆れてしまいます、
うん、
はい、
いやでもなんかいろんなニュースで、
うん、
そういうなんかその元の金額みたいなねなんかそんだけのもののために本当に何やってんだよっていう感じすることってニュース多いじゃないですか。例えば数十万円の金額が元で人殺しちゃったとかね。そういうなんか一時の、まあ私も負の連鎖中で10万円くれるって言ったら目くらみそうですけどでもさすがにねえ、悪さしたり人に迷惑をかけてまで、
はい、
手を出そうとは思わないので、うん、なんとかこうそういう誘惑に駆られるぐらいの立場にある人僕のところに当たっても賄賂なんて来ないですし買収しようなんてやつはいないんですが、でも逆にそういう立場にいるからこそね、そういう判断っていうのはちゃんとしてほしいなっていう気がしますね、はい、でもそもそもそういうのが古くから伝統的に行われているっていうのは公的な、
うん、
そのジャッジをするところにしてほしくないというか、
うん、まあ全国の小学生はどう思っているのかっていう感じですけどね、う
ん、やっぱりそこの影響ね、親御さんが心配してるみたいなのもニュースに上がってましたが、うん、あでもそれは心配しますよね、
はい、うん、なんまあその辞任っていうか辞任じゃないな、辞職した先生、結構人気がある先生も、
ね、あそうなんですか
見て、おうおう、そう、なんて言うでしょう、何か非常勤でも残ってくださいとか、
うんうん、
そういう話も出てる人もいるしっていうですが、
うん
うん、 まあ、これ皮肉じゃ皮肉なんですけどね、うん。すごく成績優秀で、こう、なっても、
うん、
先生としては、うーんっていう人も、
はいはいはい。
いたりして、うん、これ、まあ、その、教員採用試験そのものの、が、
うん、
なんか、どの程度、その、いい、適性のある人を選んでるのかっていう
疑問、はいはいはい、
にも発展するんですけれども
、
そういう話を聞いちゃうと、うん、まあなんて言うんでしょうね、ちょっと話はそれるんですけれども、うん、ちょある医療関係者の方でですね、
うん、
まあ本人かちょっと血管腫といって顔に大きなあざというか出来物というか、
はいはいはい、
ある方で、うん、その医学博士なんですが、
うんうん、
その方はまあ、いろいろ紆余曲折あって最終的に医学博士になられた方のインタビューを取ったことがあるんですけど、
はいはいはい、
その人がね、お医者さんとか先生とかいわゆるそういうある知的エリートですよね、
うんうんうん、
になる人は、うん、みんな恵まれた環境で、まず体も頑健じゃないと、その受験勉強とかそういうのに、やっていけないと。
はいはいはい。
あと、もちろん頭も良くて勉強もできないと、
うん、
当然生き残れないと、
うん。
で、そういう人がお医者さんやそういう先生になると、うん、なった時に、そうじゃない人に対して当たった時にですね、うん、まあ、勉強ができない子とか、
うんうんうん、
病気とかでも、とか、あるいは体が不自由な人とかいう人と、うん、実際に職務で、こう、対応したときに、
うん、
その人の、不自由な環境とか、
うん、
不自由な思いとか、
うん、
辛い思いっていうのは全然理解できないんだそうですよ。あまりにも自分が元気すぎて。
はいはいはいはい。
で、そういう人に、ね、そういう患者の立場っていう患者の気持ちとか、うんうん、そういうのを教えるっていう、まあ、一種のリハビリっていう、コミュニケーションリハビリとかいう、うんうん、
はい、
そういうことを教えてる方の話なんですが、
うん、
まあ、学校の先生もみんな頭いい人ばっかり、いわゆる勉強できる人ばっかりなんで、結局勉強のできない人に なぜその、例えば算数が非常にわかりにくいとかわからない。どうしてもなんか授業中にこう集中できなくて、
うん、
こうフラフラしてしまうこととか、
うんうんうん、
そういうこのことを理解できない人が多いんですよって、真顔って言ってました。
もうなんかそれは妙に納得するものが。
しますね。で、
うん、
うん。まあ、結局、いや、だったら、成績の悪い順に取りゃいいのかっていう。
まあ、それも問題があるような気がしますけどね。
そしたらみんな勉強はしないってい
う。うん。いや、でも、だから、それは、例えば、採用試験の結果っていうのを残しておいて、その後の、
そうですね、
教員になってからの評価と比較して、その採用試験のさっきの話じゃないですけど、採用試験の内容自体をどんどん見直していくとかっていうことを、
ね、
ね、
適正っていう意味でね、
うん、していって改善とかしてるんでしょうかね。
いや、そういうのはどうなんですよね。もうなんかここまでそういうなんか不正みたいのがあるんだったら、
うん、
もういっそのこと、ある程度もう点数とか全然下げちゃって、
うんうんうん、
で、定員の3倍ぐらい一次合格ってやっといて、
うんうんうん、
あとくじでもじゃんけんでもいいからそれで決めちゃえばいいんじゃないかって気がする。
それもどうかなっていうけど。
そうですけど、ちょっと乱暴ですね。でもね、なんて言ったらいいのかな、そう、本当にその今の試験の制度でいいのかなっていう疑問は、
うん、
まあ今まで僕の息子なんかは ね、まあやっと今6年生なんで、
うん、
6年間小学校と付き合ってきて、思いますね、
うん、
やっぱりね、いろんな先生が当たってきたり、
うん、
まあ、他の、まあいろんなね、事件とか、
うん、
そういう報道に接してますと、
うん、 なんかその昔からそういうことがあったかもしれないというところで言うと、ね、とんでもない教師のニュースっていくつもあったじゃないですか、
はい、
そういう人たちがどういう状況でその採用されていたのかっていうのが気になってきますよね。
あ、そう、うん、そうなんですよね、
う
ん、
もしかしたらそういう不正で採用されていた人たちがそういうとんでもないことをやらかしていた可能性ってないのだろうか、う
ん、ああ、まあでもなんか一部いわゆるなんか変な事件、わいせつな事件とか、
うんうんうん、
いうのを引き起こす人ってもしかしたらすごい勉強できすぎたんじゃないかっていう気は。
あ、逆にね、
勉強ばっかりやりすぎて、
あ、
その社会的な成熟みたいのが、
あ、
ね、ないというか、うん、変な方向にこうねじ曲げられちゃったみたいなね。あの、この話は前、あ、でもしてないと思うんですけど、
うん、
あの、ちょっと教育と話は離れるんですけど、
うん、
今の小学生ってスカートめくりなんかしないんですよね。
ああ、はいはい、
まあ、まあ、女の子が割とこうスラックスというかズボンというかそういうのを履いてる子が多いっていうのもあるんですけど、
うんうん、
あとうちの息子に言わせると女の子が強くて、
うん、
スカートめくりなんかしたらあのなんて言うんでしょう、もう二度と立ち上がれない、ボコボコにされるだけだって言ってる。
そうなんだ。
だからね、まずまあ、うん、小学校1、2年生ぐらいってそういうことありそうな感じですよね。うんうんうん、あと、女の子に、まあ、これは僕は男の立場で言ってるんですけど、
うんうんうん、
女の子に虫を見せたりして、
うん、
キャーとか、
うんうん、
ね、そうやって嫌がらせしたりして、どうのこうのとか、うん、で先生が怒ってとか、
うんうん、
の僕らの時代って割と日常茶飯事だったような気がするんですけど、
うんうん、
今なんか逆で女の子に虫バッて見せられてキャーって言って逃げてんのは男の子だったりする。
そうなんだ。
はい。
あー、なるほどね。そういうところにも出てるんですね。
まあ、だからそういう感じで、こう、勉強しろ勉強しろっていう感じで、
うん、
あってしまってた人が、
うん。
うん。そういう、まあね、なんて言うんでしょうね。いろんな経験とか、いろんな、悪いこともし、
うん、
おられとか、
うん、ね。
人とぶつかり合いとか、そういうことを経験しないで、
うん。
いい成績、いい優等生っていった人ほど、やっぱりそういう、公的な試験には安いわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
地面に努力してる。ただそこだけ、点数だけ取ることだけで、そのね、こう別な面で非常に欠けてる部分ができてきてるんじゃないかっていう心配は、
うん
うん、まあ、ありますし、もうすでにそういう大人が、もうでもこの校長先生、教頭先生たちはいい大人なんですけど、まあ、うん、まあ段階の世代ですよね。
ああ、はいはいはい。
まあちょうど受験戦争とか言われた走りの人たちなので、やっぱり出世、成績出世主義者、
うんうんうん、
なのかなって言ったらいい、別に知らないんですけれども、
うんうんうん、
それが全ての価値観を占めていた、
うん、
からそうしちゃったっていう、
うん、
可能性はありますよね。
うん、そういうね、なんかそういう人間性みたいな部分をちゃんとその採用試験の中でこう見る術があればいいんですけどね。なんかそこら辺もちょっとどうなんだろう。まあでもそもそもそういう汚職で改ざんなんかしてるんだったら試験内容って意味がないような気がしますが、まあこれをせめてもの機会と捉えてちゃんと良くしていってほしいなと。
はい。
だってね、子供のこれからの人材を育てる場所の人たちを教える人たちを
はい、そうなんです。
ジャッジしてるっていうところなのに、そんなことをしているようでは、うん、これから若い人材が まともに育つわけもないので、ちょっとしっかり頑張ってほしいなと思います。はい、ということで一応予告通りちょっと固い話題で、はい、お話をしてみました。負の連鎖には負けません。悪いことはしないように、なんとか自力で出したいと思います。
はい。
はい。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。のっけからなんか、すごいブラックなスノーなんですけども。はい。頑張りましょうとしか言いようがありません。
はい。頑張ってほしいものです。
はい。
はい。皆さん頑張りましょう。はい、ではまた来週。